で帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか？彼らははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。
おはようございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたが恵もうとして私たちを待っていてくださったことを、見えない御手をもって私たちの心に礼拝に行きたいという志を与えてくださり、またそのことが許される体力や時間的な余裕を与えてくださいまして、共に集うことが許されました。この祝福をありがとうございます。けれども病気やいろいろな事情で今朝の礼拝に一緒に集えない方々、兄弟姉妹も思います。主がそれぞれのところにあって折にかなった助けを与えてくださり、また速やかな回復や癒しや問題の解決を与えてくださいまして、一人でも多くの方と共に毎週この礼拝に共に集うことができますように導いてください。主よ、私たちは飢え渇いてあなたを求めています。どうかあなたがお語りくださいますように、どうか神様、心を満たしてくださるところの御言葉を与えてくださり、また内側から溢れ出るところの喜びと、また命の水の源である聖霊である神が豊かに注がれ、そして私たちが本当に主よ、あなたに会って歩むことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
いろんな、祈祷課題を主法にいつも記しておりますけれども、一つの嬉しいことは、兄弟がですね、またもう一人新しい新学生を送り出すことができるということがあります。ぜひ、続けて祈っていきたいと思います。また、もう一つちょっと悲しいことは、この教会に、今まで一人難病の方がいらっしゃるのですけれども、もう一人難病の方が増えてしまいました。ぜひその方のためにも回復を祈っていけたらと思います。また、来週再来週と、実は私2つの教会の総会をはしごすることになっております。今度の21日には朝霞聖書教会、そして28日はこの杉戸の教会の総会となります。ぜひお祈りくださればと思っております。さて今日は、別に株の話をするわけではありませんが、ハイリスクハイリターンという、そういう題で、メッセージを語らせていただきたい。聖書の中に記されているメッセージを聞き出していきたいと思っております。マタイの13章を読み進めておりますが、そこにはガリラヤ湖の、そのほとりで、レイクサイドでイエス様が、例え話を、用いて教えをなさった、その例えがたくさん記されているところです。今日のところもう一度44節からのところですが、ご覧くださればと思います。 おそらくガリラヤ湖は風光明媚な、ところだったと思いますが、イエス様は船に乗ってですね、腰を下ろされて、岸辺にいる、浜辺にいる人たちに向かって、たとえを語っていかれます。44節、続けて天の御国はということで、聖書に書かれている約束の地、天の都、新しいエルサレム、あるいは天国というふうに言うと短いでしょうか。とにかく、神の国、天の御国はどういうところかということを、例えもって、教えてくださっています。44節ご覧ください。天の御国は畑に隠された宝のようなものですとあります。探さないと見つからないけれども、掘ったりしているとですね、時にカツンと当たるものがある。そしてそこにあるものが、宝箱を見つけてくるとですね、それがまさに天の御国のようなものだと言われています。畑に隠されているお宝、ものすごい価値のある宝のようなものだと言われています。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、なんか犬みたいです、ちょっと隠しておいてですね、土をまたかけといて、そして大喜びで帰って、なんとですね、持ち物全部を、財布、預金通帳全部下ろして、全部売り払ってその畑を買いますという、それほどに値打ちのあるものが実は天の御国、神の国、であるということが言われております。もう一つの例えもありますね。今度は畑に隠された宝ではなくて、良い真珠を探している商人のようなもの、それが天の御国と言われています。ここでも似たような話が出てきます。まあ、いつの時代にもどこにもこうコレクターと言われるようなですね、収集家がいます。宝石をたくさん集めている方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、いろんなことでですね、その趣味にはまっている人がいるかもしれません。私の父親はカメラにはまっていたりしました。レンズが何本あるのか分かりませんけども、なんかこうよくありますよ、沼とかって言われるものが、レンズ沼とかですね。そのとにかくもうそれにはまったら、どんどんどんどんこれも欲しい、あれも欲しい、これもあった方がいいっていうことですね。もうものすごいことになっていきます。ところがこの良い真珠を探している商人に例えられているんですね。本当に素晴らしい世界一の真珠を私は探しているんだ、それを見つけることができたらもう私は死んでもいいというぐらいの思いかもしれません。良い真珠を探している商人、素晴らしい値打ちの真珠をついに見つけた、一つ見つけたものは、行って持ち物を全部売り払って、その一番素晴らしい値打ちの真珠を一つ手に入れるために、全てを惜しみなく犠牲にするという話が出てきます。この2つをですね、繰り返し繰り返し黙想というかですね、心の中に思い返しているとですね、やっぱりハイリスクハイリターンという言葉が出てきたんです。この説教のメッセージの題をつけるのもなかなか難しいんですけども、ここはどう読んでもハイリスクハイリターンの話をしているんじゃないかと思うんです。まあ、信仰を株に例える人もいらっしゃいますけれども、持っている人はさらに与えられて豊かになる、持たないものは持っているものまでも取り上げられる、良い株を持っているものは、良い株を持ってないものは、ところが今本当に悲惨なことになっているかもしれません。つい最近株の下落率がですね、 IT バブル崩壊に並ぶ状況になっています。下落率は驚異の 21.4%、 ガクーンと落ちてますね。そして GPIF 年金積立金の管理運用独立行政法人、私の将来の年金がこの運用されてるんですけども、株でその年金が約9.4兆円も損失が見通されているということも言われています。リスクという言葉がありますね。不確実性とか危険なもの、やばいものと言ってもいいでしょうか。でそのハイリスクというのは危険率が高いわけです。どうなるかわからない、非常にリスクが高い、危険な状態だ、まあ、ギャンブルみたいな世界ですね本当に。でこのハイリスクという言葉はいろんなところで今も使われております。例えば 医療の世界においてもハイリスク薬というのがあります。昨日もあのがん患者会セラロームの講演会に行かせていただいて、すごいパッションをいただいてきましたけども、ハイリスクな薬とはどんなものでしょうか。薬剤師の業務において副作用や事故に特に注意が必要なリスクのある薬です。安全管理のために特に専門家による管理や投与が必要になります。正しく用いなければとんでもない被害をもたらしうる危険な薬です。抗がん剤もそうです。免疫の抑制薬とか不整脈のお薬とか抗てんかん薬とか血液サラサラの薬、そういうのは全部ハイリスク薬と言われています。精神的な心の安定みたいなこともかなりそういう薬が多いと聞いております。リスクが高いんです。副作用がものすごく出て下手すると死に至るかもしれない。しかしリターンということもあります。戻ってくるもの、見返りです。そのハイリターンというならば高い見返りがある、戻ってくるものが大きくなる。でハイリスクハイリターンというとですね、多くのリスクが危険があるけれども戻ってくるものが多いということで、人はそのことに夢を託したりすることがあるかもしれません。しかし今日皆さんと一緒に分かち合いたいこの聖書のメッセージ、天の御国はそのようなものだと言われています。天の御国はどのような犠牲ハイリスクを払っても手に入れるべき価値ハイリターンのあるものだというんです。もう一度言います。これが結論です。天の御国はどのようなリスクを払っても手に入れるべき価値のあるハイリターンなものです。ものすごい価値のあるものです。自分の持っている全財産を売りはたいても、それでもそれを手に入れることができたら大成功っていう状況になるのです。本来天の御国というのはそれほどのハイリターンがある。手に入れるべき価値、その見返り、戻ってくるもの、それが畑に隠された宝とか、素晴らしい値打ちの真珠というふうに例えられているのです。畑の値段がどれほど高いとしても、その土地を丸ごと買ってしまっても、それでもそこに埋められている宝にはそれよりもはるかに高いリターンがある、値打ちがある。あまりに素晴らしい真珠を発見してしまうと、全財産をはたいて自分のものにしてもそれは他のものが塵やくたに見える。いや、パウロも言ってますよね。私は福音の素晴らしさを知ったゆえに全てのこの世的なものが塵やくたに見える。この世の権力とか地位とかいろんなものがありますけども、そんなものを持つよりも全然桁が違うレベルの祝福といいましょうか、そういうものをパウロも手にしておりました。3番目の例えもありますけれども、これは前回の毒麦と麦の例えに似たような話です。地引き網、天の御国は 海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に、悪いものは捨てる。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを得り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。前回の毒麦の話も主がちゃんと解説をしてくださっていました。畑はこの世界、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たち。毒麦をまいた者敵は悪魔、収穫とはこの世の終わり、借り手とは御使い。世の終わりにそのように人の子がイエス様が御使いを遣わして良い麦と毒麦とを入り分けて、毒麦は燃える火の中に投げ込まれる。似たような話です。地引き網、私四国の高知県の生まれですから地引き網をやったことがありますが、海岸に行ってですね、まずその船を使ってですね、その網をこうかなり沖合までこう仕掛けてくるんですよね。で紐がついておりまして、ロープがで、たくさんの人がですね、よいしょこいしょってこうあの綱引きみたいに引っ張っていくんです。引っ張ってズルズルズルズル、その網ごとですね、全部こう引っ張って上げてくるんです。そうするとその網にごっそりとその海域にいる魚や生き物が全部入ってきます。
イワシやですね、そういう小さなものもありますが、アジやサバもありますし、マグロや、マグロにね、マグロあんまりないですけど、スズキだとかですね、下に住んでいるキスのような魚だとか、いろんなものが、タコやイカや、カニやエビが入ってくるわけです。もうとにかく何でも入ってくるということですが、天の御国はそのようなものです。今は福音宣教のその網はですね、少しでも広く少しでも深く投げておくべきじゃないのか。そしてできるだけたくさんのところに届いて、そしてその中からやがて主がより分けてくださる。これは良いものだ、それは器に入れられていく、悪いものは捨てられていく、この世の終わりにもそのようになる。これは聖書が掲示している未来です。この世の終わりです。キリストが再臨なさるときになされていく裁きのことではないかと思います。そこでは恐ろしいリターンもあり得るのだということが警告されています。火の燃える炉に投げ込まれてしまうという、そのようなリターンです。泣いて歯ぎしりしなきゃいけないというリターンです。私たちはこの地上の人生、どのような良いものを求めていけば良いのか、そのことを改めて考えていく必要もあるかと思います。そしてイエス様はおっしゃっていくのです。51節から52節、あなた方はこれらのことが皆分かりましたか。彼らははいとイエスに言います。そこでイエス様は言われます。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。改めてこの祈祷課題にも書きましたけれども、今日のところを適用するとするとですね、実際の私たちの生活の中でここで何を学ぶべきか、聖書が約束している、確かに約束しているハイリターン、どんなものよりも値打ちのあるそのリターンを見つけていく必要があるかなと思うんです。そうでなければ大きな犠牲を払うことはできません。そのリスクのあることは、避けなければいけないということになるでしょう。しかしいろいろと思い巡らしている中で、一人の人物をやっぱり思い出しました。信仰の父と呼ばれるアブラハムさんです。彼はまさしく畑の中に隠されている宝を見つけてしまって、そして全部を放り投げてハイリスクを選んでいった方ではないかと思うんです。良い真珠を探していた商人のように、これだというそのハイリターンを見つけてしまったアブラハムさんは、ものすごいハイリスクを犯してどこに行くかもわからないで旅を始めたっていう話が出てきますよね。あのアブラハムさんこそ、いや聖書の語っている信仰というのはまさにハイリスクハイリターンな世界じゃないかなと思うのです。創世記の12章を改めて開いてみてください。そこからその旅が始まっていきますが、アブラムはハイリスクなことを選び取っていきます。でもそれはハイリターンを発見したからです。ハイリスクハイリターンという視点でこの12章の1節から3節あまり読まないかもしれませんが、でもですね、非常にしっくりくる話なんです。主はアブラムに仰せられます。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。これほどハイリスクな話があるでしょうか。どこに行くかも教えてくれないんですよ。それなのに住み慣れた勝手が分かっている、そして自分の住み慣れた家がある、故郷もある、親戚もいる、そのところを捨てて私が示す地へ行きなさいっていう、いきなりハイリスクなことが求められるんです。でアブラムさんに2節から3節以降のハイリターンの約束がなければ絶対にアブラムさん旅立たなかったと思います。だって75歳ですから、彼はもう人間的に考えたらもう身の落ち着き 落ち着きたい時期ですよ。もう仕事も全部やめてですね、あの奉仕も全部やめて、あとは余生を静かにゆっくりと、神様と共に過ごしたいみたいな世界かもしれません。そこにたくさんの不動産が住み慣れた立派なお家もあったでしょう。その地域での信頼も勝ち得ていたでしょう。しかしそれを全て捨てて、新たにどこへ行くかわからないけど旅に出ろと言われるのです。それほどハイリスクな世界があるでしょうか。しかし2節3節にまさしくハイリターンな約束が記されています。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福さんという名前になる。古語訳聖書では祝福のもといとされると書いていました。しかもそれはその地域の祝福さんではなくて全世界中の祝福の源さんとされるというのです。そして3節、桁外れのリターンが記されています。ハイリターンです。あなたを祝福する者がいたら私はその人を祝福してあげよう。でもあなたを呪ったりいじめたりしてくる人がいたら私が代わってその人を呪ってあげよう。恐ろしいほどの祝福です。そして地上のすべての民族は、聖書はいつでも世界宣教です。決してその国のことだけの救いを考えているわけではありません。世界中のすべての国民を作られた神様は地上のすべての民族をいつも視野に入れておられます。そして地上のすべての民族はアブラムよ、お前さんによって祝福されるんだよ。お前さんは世界一の祝福さんにされるんだよ。あなたを通して世界中のすべての人が祝福に預かる、それほどのハイリターンがあるよ。さあアブラム、お前はどうするんだ。このハイリターン、お前、私は確かに確約してるよ、約束して、確かにそうなるよ。あなたはこのハイリスク、生まれ育った住み慣れたこの地方を去ってどこ行くかわからないけれども信仰の旅を進みますか。ゴーですか、オベイですか、それともディスオベイですか、従わないんですか。アブラムさんの気持ちになってみてください。もしも2節3節のハイリターンの約束がなかったらアブラムさんどうだったでしょうか。信仰に報いはいらないなという人もいますけれども、でも本当に2節3節がなかったらアブラムさんは信仰の旅をスタートすることができたでしょうか。私は絶対無理だったと思います。そんなの無茶言わんといてくれ、 無茶言わんといてください。そんなもう無茶苦茶なハイリスクですよって、もう冗談じゃありませんよって、何考えてるんですかみたいな世界ですよね。ここでもう住み慣れて、ここをついの住処にしたい。だけどアブラムさんは畑の中に隠されていた宝をカツンと掘り当ててしまったんです。心密かに願っていた世界最高の真珠を見つけてしまったんです。そのリターン、ハイリターンを、おおすごい、これまで75年生きてきたけれども、こんなすごい話は絶対なかった。これまでの全部を投げ打っても構わない。これさえ手に入れることができたら、これさえいただけたら、私は本当にどうなっても構わない、どんなリスクも顧みないで行きます、神様と、彼は一大決心をしてしまったんです。信仰というのは決心です。それはハイリスクを選び取るという決心だと思います。時代が時代ならば信仰を持っているがゆえに、その信仰を捨てなければ、転ばなければ殺されるかもしれません。殉教という世界です。これを参拝しなければあなたをひどい拷問に合わせますよって言われるかもしれない。でもその時でもその信仰を転ばないで、信仰に真に至るまで忠実になるためには、やっぱりハイリターンをしっかりと手に握っていなければ、もうすぐにその信仰は吹き飛ばされて、すぐに右に左にぶれてしまうでしょう。やっぱりこんなはずじゃなかった、あれ、イエス様信じたらご利益があるんじゃないの。いやー、ご利益桁外れあるんですけども、このように考えるご利益とは違うものがたくさんありますよね。でも改めて見てほしいんです。 神様はすごいリスクなことをアブラムに求めたんです。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。でもその後にハイリターンの約束、確約がありました。そうすれば必ず私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。世界にあなたの旗を上げることができる。あなたの名は祝福さんとなる。あなたを祝福する人がいたら私がその人を祝福してあげましょう。あなたを呪う人がいたら私が代わって呪ってあげましょう。地上のすべての民族はアブラムよ、あなたによって祝福されるんだよ。これが入りたんだ。アブラムよ、お前はどうするのか。4節以降に決心した、決断した後のアブラムの行動が出てきます。アブラムは主がお告げになった通りに出かけます。リスキーです。本当にハイリスクな世界です。どこに行くかわからないですから。外国の地に住み移るわけですから、それこそですね、国外宣教師になるようなものですよ。75歳になってから本当にどこに行くかわからないこの渡世人のような世界ですよね。本当に何も頼れない、何も不確かな、もう不確定なものばっかりです。本当にどんなところに住めるんだろうか、どういう人たちがそこに一緒にいるんだろうか、強盗や、この危険な街ではないんだろうか。しかし彼らはその全ての、リスクを身に受ける覚悟で出かけます。家族も親族も一緒に出かけます。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出たときは後期高齢者のといわれる75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。ハイリスクな旅が始まっていきますが、その旅を、重い腰を根が生えていたところからですね、それを立ち上がってそこから移動し始める。住み慣れたところを履き心地のいい靴のようなものを履き捨てて、また新しいものに向かってチャレンジの旅をしていく。本当にすごい世界だと思います。そのことを新約聖書のヘブル人への手紙の11章の中で、新約聖書の視点からまとめてくださっているところがありますので、その箇所も一緒に見たいと思います。ヘブル人への手紙の11章の8節からのところです。ヘブル11章8節から、そこにどうしてアブラムがそんなハイリスクな旅を、していったのか、彼は何を目当てに旅立っていったのか、いろんなリスクが当然その度には次から次へと一難去らないうちにまた一難という状況が続きます。それでもアブラムさんが旅を諦めないで歩み続けたその姿が信仰の先輩として記されています。ヘブル11章の8節、信仰によってアブラムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。ポータブルなテントの生活です。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。そうです、アブラムは天の御国を、その素晴らしさを見出していたんです。その都、天の都、神が設計しデザインし建設されたその都を、天の都を目指して旅をしている。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力が与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラムから、星の数の天の星のように、また海辺の数え切れない砂浜のように数多い子孫が生まれたのです。
これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。そうです、天の御国というのはこの地上のどんな素晴らしいふるさとよりももっと素晴らしい本物のふるさとで、本物の故郷です。それはさらに優れた故郷、天の故郷と言われています。うさぎおいしかの山と歌いますが、でも本当の故郷は天の御国であります。そこに行けば、五代の歌ではありませんが、本当にですね、祝福に満ち溢れているんです。もうそれ以上ないという一番最高のものを神様は豊かに備えてくださっている。それは罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命というふうにも言えるでしょう。17節から19節、同じヘブル人の手紙の11章のところを見ていきますと、さらにアブラハムはハイリスクなことを求められます。せっかく25年待たされて、やっと与えられたその一人息子を生贄として、全焼の生贄として捧げよう、殺せと言うんです。神様はこんなリスキーな話があるでしょうか。しかしアブラムは本気でそれに従おうとします。なぜですか。ハイリターンをしっかり彼は見ていたからです。神様がハイリスクなことを命じられるときには必ずハイリターンがあります。その報いとして与える確証するものがあります。信仰によってアブラムは試みられていたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、アブラムの復活信仰です。19です。彼は神様には人を死者の中から蘇らせることもできると信じました。考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。
なんと、聖書が語るハイリターンの中にもですね、復活の命というのがあります。人間はどんなに医者にかかって、どんなに最高のお医者さんにケアされて生きても、やがて死にます。本当にそうです。しかし死が終わりではない。たとえ死んだとしても、神様がその死者の中から生き返らせて、そして今度は朽ちない体、病気しない体、永遠に生きることのできる体を与えられて、そして死の向こうで永遠を神と共に過ごすことができる、それが天国のパスポートと言ってもよいでしょうが、聖書が約束しているハイリターンであるかと思います。この地上においては信仰のゆえの苦しみや悩みやいろんなことがあるでしょう。しかし私たちは今日改めて、神様がどんなに大きなリスクを負ってくださったのか、最後にそのことを考えていきたいと思います。ハイリスクハイリターンという時に、まず神様がハイリスクを払ってくださったということを聖書は語っております。人間を作られたということもそうでしょう。非常にハイリスクな世界です。そして人間に自由意志を与えるんですから、私に従うこともできるけど、私に反逆して私を殺すこともできる、そんな自由意志を与えた人間を作ったら、当然のリスクが、食べちゃいけないって言われた木の実を食べて、神に反逆して、神を十字架につけるなんていう愚かなことをし始める人間の、そのリスクをやりました。しかし私たちを最高傑作として作って、 自由意志を与えて、自分の意志であなたは私を愛するのかと神様は問うておられます。さらに新約聖書を見ますと、明らかに神様がまずハイリスクを払ってくださったということを語っています。それはまずクリスマスの受肉の場面です。神様が赤ちゃんになってくださったんです。おむつにくるまれて、赤子ですからひねり潰すこともできるんですよ。それほど弱い、本当に取り扱い注意っていう、首も座ってない、自分でトイレも行けない、寝返りも打てない、ただ泣くことしかできない小さなこの赤ちゃん、その赤ちゃんになるというのは、これ以上ハイリスクな話がありますから、全て依存してですね、本当に抱っこしておっぱい飲ませてもらわないとおっぱいも飲めない、ちゃんとあったかくくるんでもらわないと、風邪ひいて死んじゃう、そういう中に幼子に赤ちゃんになってくださったという神様の恵みがあります。それはハイリスクを、犠牲を払ったということですね。さらに神様はその一人子をお与えくださったという話ですよね。ご自身の命を十字架の上でどんなもののために捧げてくださったんでしょうか。神を愛し敬っている人たちのためにキリストは十字架にかかってくださったんでしょうか。信仰者のために神様は、立派な人のために立派な毎日礼拝に来て、献金を捧げてハレルヤっていつも喜んでいるクリスチャンのためだけに神様は十字架にかかって死んでくださったんでしょうか。そんなことは聖書は言っていますね。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神を神と乗せず、ありがとうのあの字も言わず、やってもらって当たり前で、それでも文句ばっかり言って、俺がこんな不幸になってるのは神お前のせいじゃないかと言って、全部責任をなすりつけて、お前が死ねって言ってですね、十字架に殺していく、その私たち、キリストを十字架につけて殺しているような私たちのために、キリストはその私たちのすべての罪を身代わりに肩代わりして、そういう極悪な罪深い私たちのためにリスクを、命を、肉を裂き血を流してくださるというリスクを、そして命を捨てるというリスクを払ってくださいました。まず神様がハイリスクを払ってくださいました。皆さんはそのような神様に対してどのようなリターンを、どのような礼拝を、どのような信仰の応答をなさっていくでしょうか。お祈りをしていきたいと思います。それぞれご自分のことまで祈ってみてください。神様は、本当に桁外れのリターンも、ハイリターンも約束しておりますので、それをしっかりと見つけ出し、そしてその喜びの中で祝福の源とされていけたらと願っております。お祈りしていきましょう。私についてきなさい。あなた方を人間を取る良心にしてあげよう。自分の命を失う者はそれを得るのです。神は実にその一人子主イエスキリストをお与えになったことに、よう私たち一人一人を愛された。それは御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、あなたが大きな犠牲を払って、高い犠牲を払って私たちを愛し続けていてくださることを
また祝福に招き続けていてくださること、また小さな私たちを、弱い私たちを、欠けだらけの私たちを豊かに満たして、そして世界中に福音を述べ伝えるための、世界中に神の国を建設していくための働き人として招き、豊かに用いようとしてくださっていることをありがとうございます。どうか主よ、アブラハムがそうであったように、畑の中に隠されているようなその素晴らしい宝をもう一度聖書の中から掘り当てることができますように、また素晴らしい真珠を見つけている、見つけた人のように、商人のように、神様、それまで手に入れてきたものが全て色褪せて見えるほどに、この聖書の中に約束された福音の素晴らしさ、その素晴らしい値打ちをしっかりと見極めて味わい、また確信を持つことができるように、自信を持つことができるように、神様、私たちのこの週の歩みを導いてください。そのようにして喜びがこの町に広がっていきますように、喜びがそれぞれの置かれている生活の場で広がっていき、周りの人たちが私たちを通して神様、あなたの祝福に預かり、そして一緒に天の都を目指す都登りの旅を始めていくことができますように、小さな私たちをあなたが伴って使わせてくださり、また用いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。